月曜日の朝になりました。皆様、中野先生、おはようございます。
おはようございます。今からお仕事に、出かける方、また学校に行く方、いろいろと家庭のことなどでお忙しい方、今日も皆さんを応援したいと思ってます。いろんなお客さんが来て、楽しくやってきましたけども、今回は中林先生と二人きり、これもまた良いかなと、そう
思う。基本に戻って先生。
そうですね。まあ私もね、この自分のイメージ、例えば80になったら自分は何をし、どうなってるかな。
はい。
まあ最近目につくことは老人問題の本ね。綺麗こう老人の品格であるとか、
はい、
良い、年の取り方とか、
はい、
そんな本を読む。もう一つはアルツハイマーをどう克服するかなんて、はい、やっぱり年になるとそういうことが多いんだな。
目につくんですかね、書店に行くと。
で先日もね人の名前は出てこない、ダイヤモンドヘッドがパッと出てこなかったんですよ、
はい、
あれって言ったら娘が、お父さんアルツハイマーの検査を受けたらなんて言われて余計身にしみて。で先日もある方と話してたら、鍵をね、自動車の鍵をどこ失ったかって、タイガーテーブルの上とか本棚とかね、はい、そういうところへ送って、これはね、はい、単なる物忘れだ、冷蔵庫の中に入れちゃって忘れてるって、これ問題だって。
おお、それはちょっと問題ですね、
うん、それからもう一つは冷蔵庫から鍵を出して、これは何に使うんだったかしら。
それはもっと問題じゃないですか。
だからそこまではまだ行ってないなと思ってね、自分で、号令をかけているんですが、この放送をお聞きの皆さんの中にも、もう年をね、人生熟年を迎えている方たくさんいらっしゃると思うんです。アルツハイマーにはどうなったらならないのか、まあ、先日、テッドっていう、ハーバード大学の、
はい、
世界のプレゼンテーションっていうのを見てましたら、あるどこでしたかね、ボストンだったかどっかの修道院の修道僧、修道女600人を対象に、このアルツハイマーの研究、死んだら脳を提供してもらって、どこが悪かったかを調べた。そうして驚いたことには、脳にはっきりとアルツハイマーの症状があるにもかかわらず、本人はそういう症状をなんていうの、感じて生活してなかった、知的にきちっと生活してた、だからそういうこともあるって言うんですね。脳はかなり傷んでいるのに、じゃあどれが条件であったか、それはね、毎朝ね、はい、難しい話を聞くことから始まるんですって。皆さん、私のこの話、聞いてますか。まあそんなことをね思いながら、こう知的な訓練、中林先生はまだ若いしバリバリですけども、どうでしょう、知的訓練というので一番大事なことは何でしょうね。
ちょっと待ってください先生、その前に、若いと言っても私ももう50を過ぎて、ね、半ばに来ましたけど、先日は自分の子供が8人のところを7人って言ってしまって、なんか変だなって言ってる自分が思いながらも間違えるとか、そういうこともあるんですよ。
でもまあみんなはねもう一人片付いたんだからなんてね、フォローしてくれてましたけども、
やっぱりボケが始まってるかなみたいな。
まあね、そう、まあ要注意は私たちするべきだと思うんですが、何を一番心がけてますか。
やっぱりまあ私は仕事からね、水ですよね。ボケの原因のまず一つは、ボケる人は水を飲みたくないっていう人が多いそうですよ。なぜかというと、トイレに行くのがめ
ん
どくさい。わかるような気がしますよね。年を取ってきて、そんなしょっちゅうトイレ行ってられないみたいな。
それでね、中林先生、はい、あなたはご家庭でトイレを使うとき、座りますか、立ったままですか。
ショーの場合ですか。男性として立ちます、
ね、はい、それがまだね、家族を愛してない証拠の一つですって。
でも閉めますよ蓋は。
閉めますけど、でもね、 だいたい12センチ水面から離れるとショーの方はこうねじりながら飛んでいく、そのしぶきがね、
汚れるってこと
かなり出てるんだ。
なるほど。
だからこの頃私はもう娘が3人でしょ、まあ、子供たちは違うとこ使うんですが、まあ、私のところは家内が使う。もう匂いに敏感ですからね、座るんですよ。
やっぱりそれ人口の比率によるんじゃないですか女性が多いか男性が多いかによって。
それでねちょっと熱っぽいでしょそのハワイの便器はね冷たいんですよ。
なるほど。
一瞬ね、
はい、
あこれで年寄りはね嫌になることが倍になるかななんて自分でこう感じたりするんですよ。
日本のトイレはもうあったかいですもんね。
そうで大体あの失礼ですがウォッシュ、ね、洗う温度は38度ですってね、はい、ちゃんと決まってるとか、うん、でやっぱりそれを厭わないでいくっていうことがやっぱりこうなんていうんですか、いとまないでやっていくっていうことが水を飲むということをもっと喜びに変えていくっていうか、うん、まあ、その辺まで考えて水っていうのも年寄りになると考えるなと思ってますね
あの先ほど先生の脳の話じゃないですけど、ちょっと聞いてて思い出して前に聞いた話ですけどね、あの医学が進んだと言っても、うん、百科事典の全巻の中の、うん、まだ一巻の一章の、うん、本当に1ページ目ぐらいしかまだ人間は分かってないんだと、実はまだまだ分からない部分が多いんだってことをお医者さんが言ってましたね、
うん、本当ですね、うん、だからアルツハイマーを怖がってはいけないと、うん、来るなら来いと、うん、でも来ても症状が出ない人もいるよと、そのためにはまず第一に水を飲むと、うん、朝難しいこのラジオ放送を聞いてみるとまあこんなことも一つの課題と私はなるんじゃないかと思います ね、
ね、他にどんな予防方法があるんですかね、
まあ、私が思うにはやっぱりこう手先をこう使う、
うん
うん、ピアノを弾く、楽器をやる、あるいは物を書く、
はい、
そういう分野をしたらどうかな。
うちの親父はいいですね、じゃあアルタレーションでね、
全くなんかますますお元気じゃないですか。
本当に元気ですよ、
ね、えだから
100まで生きると思いますよ、ま
あ、いやそうでしょう、
自分も言ってますから。
だからお宅もね、中林先生も何かピアノかなんかだ。
今からですか
小さい頃やってた
んで猫踏んじゃったしかできないですよ
まあ私もね、まあ、うちの息子なんか見て譜なんか読めないのにかなり難しい曲を弾くんですよね。
パソコンじゃダメなんですかね。
まあね、まあでまあ、ちゃんと鍵盤を置いて耳で聞きながらやるっていうのもあるようですから、うん、一つ私もチャレンジしてみたいな。皆さんはいかがでしょうか、
ね、素晴らしい一日をお過ごしください。今週も中野先生よろしくお願いいたします。火曜日の朝になりました。皆様、中野先生おはようございます。
おはようございます。私のね、この家の額、写真の額の一つに家内と二人で東京のお茶の水をの夜10時頃、
はい、
雨が降り出した。で私が傘を差して家内を入れてお茶の水駅に向かっている後ろ姿を私の後輩が写真を撮ったんですよ。
はいはいはい、
うん、でそこには目の不自由な方 の、 黄色い線があって、うん、はい、その近くを2人で歩く。で右側の標識は U ターン禁止の印が撮ってんですよ、はい、非常に暗示的で、夫婦で長い人生歩んできたよ、でももう一度戻るわけにはいかないよ、これから二人で歩いていくんだよっていう矢先、家内は倒れたんですけども、うん、こう自分のこれからの歩みをイメージする、
はい、
これから10年後何をやってるか、これから20年後はどうしてるのか、まあ、いろいろ考えることはいいかと思う。中林先生のお父様はもう今いくつ？
83
ね。えそれで細かい仕事をね、
はい、
テキパキと、また私も体が小さいから既製品ユニクロで買っても手の長さだけはどうしてもないんですよ。だからお父様にお取りやっていただくんですが、はい、いい仕事をしますよね83で。 それで朝から晩まで座って
座って、まあ、水をたくさん飲んで
経図を聞いて
経図を一日中聞いて
ねえ、そして日曜日は孫と一緒に教会に行く、
教会に行って、
まあ元気ですよ ね、
本当にあの最高な親孝行ができたなと最後に本当に思いますよ ね、 ね、
まあ私たちもそういうお年寄りに見習いたいなと思ってますね。まあ、そういう面では自分の将来をイメージしてみる、まあ、お父さんの形を一つ取ってみても、
はい、
まあ、手仕事をしている姿、はい、まあ、中林先生だと今教会の仕事、そして、ビジネスの仕事、子育て、の仕事、まあ、10年後おそらくもうこう皆さん中学一番下の子が中学か高校、
うん、
20年経ったらもうみんな結婚して出てしまってるね、と奥さんと2人きり、まあ、教会の仕事は続けられるとしてもどういうイメージが描けますかね、
う
ん、
まあ、あのうちはねもう最初から教会の、まあ、一緒に通うとそれからビジネスを家族でやるということで最初からそういうふうに仕組んでね仕事を始めましたから、あのそういう意味では、まあ、全員に残ってほしいですけど、多くのパーセントで子どもたちが残って一緒に仕事をする形になっていくと思いますね、うん、まあ、分からないですけどね将来のことはね、
まあ、大体あのちょっと話は変わりますが、キリスト教会では蒼天祈祷会、朝早くね、
はい、
あのまあ、有志だけ集まるんですが牧師さんは大体出てますが、朝祈祷会しますよね。で聖書を読んで、まあ、お祈りする、まあ、お祈りっていうのは心理学的に言えば将来起こるべき、近く起こるか遠い将来かわからないけれども将来起こることを言葉にして、まあ、心理学的にですよ、まあ、自分で表現する、
はい、
アファーメーションする、同時にイメージも働く、そういう面では非常に私ね、あの祈りとか朝早くそれをするっていうのはあの物事を前向きに向くとっても素晴らしい働きの一つと思いますよね、うんうん、まあ、いろんな宗教は朝早く勧行とかいろんなことをなさいますけども、そういう、まあ、いい点が人間の歴史の中から汲み取られてもきたんだろうと思いますけど、
まあ、でも先生それは本当でね、例えばあの寝坊して行けなかったと、
うん、
あの夜なりに6時に行けなかったという時は、うん、もう一日バタバタですよ、
あやっぱりね
バタバタ、
うん、
なぜか、ただ朝6時からそうやって静まって一日をスタートすると12時までに相当な仕事が終わります、
ね、はあ、なるほどね、
もう午後はもうなんか余力ですよ ね、うん、
ね、
じゃないと朝がでもちゃんとしっかりそこをしていかないと、
うん、
もうすぐ3時なあれなんだもう1時もう1日終わって何もできてないなみたいなバタバタですよね、うん、
あですね、う
ん、それは本当の話です、
うんうん、まあ、ですから、まあ、ほとんどの教会では朝の礼拝っていうかそういう蒼天って言ってますが、早い天と書いて蒼天と言ってますが、これは非常に前向きなイメージとして大切だと思いますね、
まあ、今日一日も、ね、天の神様に任せると委ねるという気持ちですよね。自分の力で地球を動かしてるみたいにもう長年私も生きてきましたけど、でもそれも疲れるし、いやそれだけじゃやっぱり限界があるなというところに行き着いたですよね。
そのここの IJCC の教会はあのどんな人でも朝6時の祈祷会に参加していいんですか？
歓迎ですよ、歓迎、大歓迎です。
全然クリスチャンでなくても
歓迎します、歓迎します、
うん、仕事に行く前とか、う
ん、ぜひ
それでも、
はい、うん、歓迎します、
いいです ね、 ね、ぜひあのラジオ放送をお聞きの皆さんで朝新鮮な思いで出発したい人、そうした宗教のいかに関わらずIJCC では受け止めてくださるということで、で私ね、大体あの物事を成し遂げてきた人って早起き、
早起き、
うん、三文の徳ってこう言われますけども、やっぱり、その朝をどう過ごすか、とても、大事なことだな、松下幸之助っていう人は朝会社に来ると祠のようなところに閉じこもって1時間は陳死黙考をしたと。でその祠の周りにはエジソンであるとか いろんなこの偉人たち、ナポレオンであるとかアブラハム・リンカンであるとかという人の肖像が立ってたそうですね。で時々はそういう肖像に向かって、問いかけると、リンカンさん、今この私はこういう問題にぶつかってますが、あなたならどうされますかとかね、ナポレオンさん、あなたはどうしますかとか、まあそんな風にね、問いかけることを通して自らの内側の直感を非常に大切にしたっていうようなことを言ってましたが、朝やっぱり三問の徳だけではなくて、何かを成し遂げる人には良きそういう習慣があるっていうことを私たち学びたいですね。
まあ、特に論理あったトップって言ってね、上に立つ人ほどやっぱり寂しい、相談する相手もいない、うん、弱さを見せちゃいけない、うん、ですよね。でもやっぱり人間ですから悩みますよ。だからやっぱり朝ね、心を天に向けて静かに静まる時間をね持ってスタートするのもいかがでしょうか。また明日この時間皆様にお会いいたします。いってらっしゃいませ。水曜日の朝になりました。皆様、中野先生おはようございます。
おはようございます。今日もお仕事に今出かけようとしている方、もう車の中の方、しっかり今日も前進してください。学校で勉強する方、どうか将来のために今日一日最高の学びができるように、あるいは家庭で、あるいは子どものこと、あるいは友達に会う人、今日日本に立つなんて方もいらっしゃるかもしれませんが、良い一日でありますように応援をしたいと思ってます。私はね、時々思うんですが、将来の自分になりきって今今日ほんの少しでもいいから考えてみる、うん、例えば、まあ、自分がやりたいと思う立場に今自分が立っていると思う。で、どう見、どう感じ、どう発言し、どう行動するか。よくセミナーでも言うんですが、平社員の人がどうしてチャンスがないの、
はい、
どうして良い、機会に恵まれないの、それはその人の持っている内側の気だっけき思い、自分は今平社員だと、時間を売って、お金もらってんだと、早く時計が回ればいいななんていうような仕事してないか、いや今私はここの平社員だけれども係長になったと思って、私を使ってみると、で私の同僚を見てみる、係長としてこの部屋を見る、この入ってきた仕事をどう受け止め、どうみんなに仕事を分けるか、そんな風な自分になりきってみる。何もずっとそういう亡霊に生きるんじゃないけども、時には社長になってこの会社をこう見てみる、こんなことってとても大事じゃないでしょうかね。
それができれば出世できますよね。
で、
でもやっぱり働いてる場所に行って見てみると、時計を見てる社員が多いですよね。まだ2時かみたいな。
そう、ね、結局ちっとも時計が進まないっていうことよくありますけども、私も自分がいろんな責任ある仕事をしながら、そういうふうな立場からもの、将来の自分になった自分を今この場所で振る舞ってみる。もちろん人の前で、もったいぶってやるわけじゃなくて、内側からそういう思いを持ってみる。これは特に若い時に私必要だなと思ってます。例えば結婚相手の場合、どういうふうに振る舞うか、どういう夫になるか、どういう妻になるか、どういう家庭を持っていくかをもう一度よく考えてみる。そんな中に家庭を営むっていうことは非常に大事じゃないかと思うんですね。まあ多くの人が切な主義っていうか、今さえ良ければ、もう今が良ければあとはどうでもいいっていう、これは非常に残念なことではないかと思いますね。
まあ、でも私もね、同じようにそういうふうに考えてた時期がありまして それはやっぱり将来のことを考えても答えが出ないんで、
うんうんうん
ね、考えても考えても夜眠れなくなっちゃいますから、
うんうんうん、
宇宙の果てはどうなってるんだろうとか死後の世界はどうなってるんだろうとかって考え始めたら先生あのクリスチャンになる前の話ですよ答えが出ないんですよ。だけどやっぱり今はね教会に来てそういう答えを得ることができたからそういう意味ではやっぱり変わりましたよね、
うん
うんうん、その行き先が分かっていて逆算ができる生き方、うん、
まああの中林先生とね付き合ってていろいろ私も教えられるし、しっかりとした考えを持って将来を見据えている子どもたちの将来もご自分のビジネスもそして教会の働きもねとてもあの私教えられるんです。でもあの今ね私はこの将来を見てそういう自分であるということともう一つは私の後輩を夢見てあげたい、
うん
うん、私の後輩を励ましたい時にかなったね全部が全部その人の状況がわからないし何を思ってるかわからないし何をどういうふうに言ってるかを全部把握できないけど会った時にこのどうしてるかいってそうしてちょっとお茶でも飲むコーヒーでも飲んでると実はこういう問題でねってなったでそういう時に今まで自分が得てきた経験の中か経験値からこういうふうに一言を誰かに言ってみたらとかこういう人に会ってみたらとかっていうことも私は将来に対するこの夢というものの一つと思ってますね。
あのよくねその先輩がねその後輩に話す時にやっぱりこう説教になってしまう時が多いですよね。それはどんな世界においてもでも中野先生はあの褒めますよねすごくこの後輩をいつもこう見てますけどなるほどなとね、それはやっぱり気をつけてるわけですか。
もう習慣になっちゃったんかね、ありがためがなくなってんじゃないかなって反省もしますけど、
ね、説教を言おうと思ったらいくらでも角度を変えてみたら言うところはいっぱいあるじゃないですか、うん、あなたこうした方がいいよもっとこうしたらいいよとかってそういうあんまり話し方はされませんよね。
まあねだいたい自分にあんまり実力がなかったから
いやいやいやいや
でもね私ふと思うんですよ13ちょうど中学生の夏休みの頃何をやっていいか分からなかったんですよ、
はい、
もしあの時ね誰か英語のことでね中野君英語をちょっと勉強しなって、うん、毎日ねどっかの塾でも行きなとかねあるいは私がね見てやるから1ページずつ訳して持ってこいとかもしあの時言われてたら今のようではなかったなって、はい、なぜああいう時誰か一人メンターしてくれなかったかな、はいまあ、もちろん私の育ち盛りは食うか食わないか大変な時でしたからもう金儲け金儲けばっかりでしたよ。うちなんかもう道歩いても金が落ちてないか金物もないか磁石でも引きずって歩けっていうような家庭でしたからまあそんなこともなかった。だから未だに私はお金に汚いなと思うのはあの頃そう育ったからかなと思うことよくあるんですけどもでも今私ね中学生や高校生大学生にね、まあ、嫌がらない程度にねこう励ましたいと思ってるんですよ、
ね、あのお小遣いをあげたり飴とムチで先生は話をされてますよね
まあ ねうまくいくかどうか分かんないけど、まあ、そういうふうにねできるだけしたいなと思ってますね、うん、
はいありがとうございました、この話の続きまた明日、よろしくお願いいたします。素晴らしい一日をお過ごしください。木曜日の朝になりました。皆様中野先生おはようございます。
おはようございます。今日もお仕事に向かっている方しっかりやってください。学校に向かう方勉強今日あなたが一言学ぶことは将来の1万ドルになりますよって私時々若い人に言うんですがポカンとしてる人が多いですけどもまあ私の体験から言うならばあの若い時に学んだことがどれだけこの中年壮年になってからプラスになったか分かりませんね。ぜひ資格を取ってください。 中林先生がいつもお話しなさる基本に、優先順位っていうのがありますね。
優先順位、はい、
今日はお金の話をしていただきたいんですけど、
お金の話、
お金は何番目ですかね。
お金は何番目ですか。まあ、一番に来るとお金は逃げてしまいますね、
うん、なるほど、うん、お金を一番優先順位にするとお金自身が逃げちゃう。
お金を追いかけたらお金は逃げてしまうと、うん、私は教わってきたし、
うん、
実践してみたらやっぱり確かに逃げていくなと、要するにキリがないなと思いますね、
うんうん、
で今はやっぱり神様というものを知りましたから、うん、神様が一番ですよね、
うん
うんうん、そして今度2番目は夫婦ですよね、
うん、
夫婦関係、
うん、
やっぱり夫婦喧嘩して1日をスタートしてもあんまりいいことはないですね。
なるほどね、私も肝に銘じて、お伺いいたしております、うん、
やっぱり違いがあるから夫婦になったんで、やっぱりそれは頭にくることね、うん、ありますよ、気になることも、うん、でもそれをやっぱり超えてね、どう許し合って愛し合っていくのかっていうね、うん、ところでしょうね、
うん、
まあこれは先生が専門のところですけど、その次は子供ですよね、子供との関係、
うん、
で全然仕事が出てこないんですよ、優先順位の中に。まだ3番が子供でしょ、
うん、
4番が自分の健康、
うん、
そして5番目が初めて仕事なんですよ、
うん、
そして6番目に初めて趣味が来るんですね、
うん、
これこの過去10年間ぐらい一生懸命こう聖書を勉強してですね、
うん、
高校に行き着いたんですね先生ね。
うーん、単純明快かつ誰にも分かるっていうところですね。
よくね、我々牧師としてカウンセリングをすることが仕事で、時間を費やしていくと、
うん、
結構アメリカ人の旦那さんで趣味がナンバーワンっていう人が多いんですよ。驚かされますよ、仕事じゃないんですよ、日本人の男はほとんどが仕事が一番、
うんうん
ね、そして2番目が趣味で、それ以外はパイの外って、それ私ですけど昔ね、
うんうん、
趣味が一番、私はその趣味のために仕事してるんだっていうアメリカ人の旦那さんが多くてですね、驚かされます、
うん、ねえ、私などもう恥じいって極みなしですね本当に、人に会うのが趣味ぐらいで、他に何だって、盆栽には目がないし、何かを収集するなんて言っても限りないものはないし、
でも趣味が仕事になったら最高じゃないですか先生。
まあね、
人と話すのが好きな先生が、
そうですね、
お話をするのが好きな先生が、それが仕事になってる。
今日も朝起きたら面談のね、友人にかもう電話かけっぱなしですよ、
はい、
まあ、2時間3時間違いますから、はい、ちょうど働きが始まる頃ですから、一番電話入れるんですよ。健康はどうとかね、そっちに何か今ぶつかってないとか、僕に教えてもらえるようなことあるとか、案外それがまあ私の楽しみですね。
皆さんね、すごいんですよ先生は。1日何人30人ぐらいの方に電話されますか。
まあね、調子がいい時はね、うん、
もう私にもね毎日必ず電話がかかってきます。ですからまずだからメインランドに朝早くから電話をして時差を考えて
そうそうそう
それが終わった頃に今度ハワイの人に電話して、
そして夕方になると日本の人にね。
なるほどね、それで30人ぐらいですよ皆さん。
できますか。何百ドルですが電話料金はね、まあでもそれは私の趣味ですから、趣味って言って怒られちゃうけども、趣味の対象ではない。
趣味が仕事になった ね、
ね。でもアメリカ人の人でね、庭をきれいにしたり家を建てたりね、はあ、もし私に誰か友人一人来てくれたら私もやる気が出てくるかなと思うんですが。
でも先生がその趣味だったら私は牧師になってないかもしれないですよ。先生が時間を費やして時間を費やして話してくれて揃えてくれたから今があるんで、本当にそれは感謝してますよ。
まあね、まあそういう面ではね、打てば響くような人でしたから、まあ、私としても大変嬉しく思ってますが、まあでも何て言うんでしょうか、お金っていうのは趣味が仕事になったら最高。
そうです、
まあ、これはまあ日本でね、そういう本があります、うん、東大で、当時、日本で最も多額納税者になった本田静なんとかっていう東大の教授で金持ちだった人の本に、趣味を仕事とせよっていうのがあるんですが、まあ、その仕事の観念が大事ですよね、うん、もうキリキリ舞いのどうしてもやんなきゃという仕事なのか、趣味なんだから楽しんでやるのか、この辺が問題ですよね。
やっぱりあの趣味に楽しいってことはやっぱり自分のタレントを生かした、神様が私たちに与えたタレントを生かした時が楽しい時なんですよね。だからそれがやっぱり仕事になるった時が初めて人のため、世のため、神のために働けるんじゃないでしょうかね。
本当にそうですね。
だけど普通時給はどこが一番いいだろうからスタートしますから、ところでこの会社何どんな会社なんだろうって、それ次ですから、
うん、
それは苦しいですよ、
うん、
お金を追いかけていくんですから、
うん、本当にね、
まあ、こんなことを教会でねいつも私はお話をさせていただいてるんですけど、
あ、まあ、3月って言うと日本は就職のね、真っ最中、もう決まった人がほとんどなんでしょうけども、先だっての話で22歳の女の子が自分の生涯を決めたと、うん、ね、そのお金が大事じゃないと、うん、人に将来と希望を与える仕事をするんだ、まあ言ったね、うん、教えられた。で私たちもそれを失っちゃいけないね、
そうですね、うん、
第1番目に神、
神、
第2番目に神さん、
神さん
第3目に子供、
子供、
家族ですね、第4番目に仕事、
健康、
あ、健康、これを忘れちゃいけませんよ。そして第5番目に
仕事、
お金、仕事
ですよ、うん、
そして6番目に趣味、
趣味、
うん、まあ7番目はその他大勢と、
その他大勢、
うん、私7という字が好きだから
入れたい、
つい入れたくなっちゃうんですけど、はいはい、まあ皆さん、この放送を聞いている皆さんもどうか金をうんと儲け、世のため、人のため、神のために使いましょう。けどもお金の奴隷にだけは、
そうですね、お金を追いかけると奴隷になってしまいますね。ですから今日のこの優先順位、何か参考にしていただきたい。本当にあの家族の中で問題の数がの多さがこの優先順位の順番のこううまくこの順番がいっていないに本当に比例をしているのが事実なんで、何かの参考にしていただけたらありがたいです。素晴らしい一日をお過ごしください。金曜日の朝になりました。皆様、中野先生おはようございます。
おはようございます。まあ私もね、近年インフルエンザにかかって、まあ医者にも行ったんですけども、はい、まあこちらの医者はね、あと5日してひどくなったら来なさいでねあともうあの吸い込むあのエアーの薬と何かくれた。またそれが強くってね、胃腸が動かないんで大変な目になった。まあそうするとうちの娘たちがお医者さんになった気取りでね、私にいろいろアドバイスするんですよ。まあ、その言うことはね、もうみんな聞けないね。気をつけないと、アドバイスっていうのは時には難しいですね
周りの人はみんなお医者さんになっちゃいますからここぞとばかり。
そうで、まあ病気の時はね、ある程度自分気をつけてますが、人生論とか今日、まあ、友人を選ぶ時に、私たちはアドバイスをしてくれる人のその人のなんだ言葉、本意というものをよく掴んでないと、とんでもない貧乏くじっていうのかなっちゃうんじゃないでしょうか。
あの説得は立場っていう言葉を聞いたことがあるんですよ、説得は立場、要するに立場でない人が何を言っても説得にならない、アドバイスにならない。
自分がやってきた、自分が今やっているという、立場を持っている。
だから逆に私たちがアドバイスを受ける時も、その立場でない人に、例えば友達とか、てか一番良くないですよね。
本当ね、一緒に悩んでるんだから
逆に、ね、逆に何をやるか分からないじゃないですか、ね、
本当ね、
それが変な噂になったりすることが多いじゃないですか、だけどやっぱり説得は立場、それの道のエキスパートに相談するというのが一番大事だと思いますよね。
まあ、日本で7人でしたか8人でしたかを殺した若者がいたでしょ。死にたいという相談に乗るというのがキャッチフレーズだと。でもね、本当に殺しちゃったって、それも残酷な。
でも最後は全員言ったそうですよ、死にたくは本当はないんだって。
ないだってね。だから本当に私たち、まあ私はね、実際今自分の24時間あるいはこのハワイと日本で生きているこの時間帯、立場上、 どんなに多くの人のね、その生きたいを助けたいと思ってるか分かんない、うん、でもチャンスがない、
はい、
それこそ10代20代の人がもう80迎えるおじいさんのとこにアドバイスを求めに来ない、
うん、
でこっちから探して行ってもなかなか10代のね、うん、そういう人には会えない、うん、だからもう本当にそういう話を聞くとね、何も私がアドバイスしてうまくいくっていうことばっかりではないとしても、ああこのなんと力不足の私であろうかとね、歯ぎしり噛んでね、涙をすることよくありますよ。
だからやっぱりさ、あの2週間前 の, そ の, あの彼女ね、日本からの女の子が来て話をしてくださいましたけども、うん、そのキャンパスに行って大学校内に行ってね、うん、いろんな人の話を聞いてあげる、うん、そういう働きを我々が間接的に応援をしてあげることが、うん、若者とを助けることができるんですよね、うん、それは一つですよね。
そうですね、まあ、あのそういう面ではね、まあ、今後そういう人に具体的に、まあ、助けてあげたいな、うんうん、まあ、あの、まあ、皆さんもこちらでお目にかかった方もいると思うんですが、前科7班の進藤達也って牧師が、入れ墨の牧師がハワイにも来ていろいろ講演したと思うんですね。で彼は刑務所から出てきて、身元引き受け人がない人、
はい、
行き場所がない人、仕事を探す人、みんな受け止めるんですよ。でまあね、中林先生もお聞きになったと思うんですが、 99% うまくいくと黙って出ていっちゃう、うん、だけじゃない、うちにあるコンピューターまで持っていっちゃうなんてこともよくある。でも絶対やるんですよね。で私ね、本当に感謝、彼の教会に行くとね、もうすっごい体をしてね、金のネックレスをしたあの丸坊主の音、まあ、何もそういう人が全部っていうわけじゃないけど、そういうタイプがねずらりっているんですよね。私ね、進藤達也の言うだけのことはやってるなってね、本当に頭下がります、ね、
いや、あの先生じゃなきゃできない、
できない、
うん、ね、その、うん、そのフィールドですよね、うんうん、本当に私は応援したいと思いますよ、
ね、
うん、私たちが話したって何の説得力もない彼が話すから説得力が
まあそういうことですよね。でまた彼もね、あの今そういう若い人をね一生懸命励ましている、まあ、彼自身も娘さんを亡くすという悲劇をもね体験してより深く考えていると思うんですが、まあ、毎週私はあのメールでやり取りしてますけども、まあ何としてもね、良いアドバイスをもらう人を友としてほしい。そして皆さんもね、もうハワイにいる日本人の人、もう私たち の, あの BB&B にはニューヨークでね成功を収めた人がかなり来てますよね。
多いです ね, ね、ニューヨークの人がね昔いたって。で
もだからね、いわゆる金の流れは知っている、うん、銀行をどう使うかも知っている、うん、あるいは人脈をどう生きるかも知っている。私ああいう方をね、このハワイでこれから起業をしていきたいという人、ぜひ友達になってほしいなと思ってますよね、うん、
まあそれが木曜日の朝の BB&B のね、うん、ミーティングに来られてる方が何人もいますよね。もう引退されたニューヨークで昔頑張ってた方ですよね、うん、そういう人たちからアドバイスを受けることはできますよね。
まあ、ぜひね、あのこちらにご連絡ください。私もハワイで、一つ起業したいと、あるいはビジネスに働きたいと、どういうアドバイスが必要かというのをね、まあ、ぜひ、中林先生ご連絡くだされば、そういう方にね時間のある時に、
あ、喜んで
ねえ、はい、セッティングしてここのオフィスも使っていただけますよね。ぜひ、
うん、ぜひね、あの、うん、連絡ください。であの先生ね、ちょっと話は戻って大変申し訳ないんですけども、うん、残されたちょっと時間あと1分ぐらいあるんですが、うん、その進藤先生の話の中でね、今回ね私はあのいろんな話を聞いてて、ね、すごくインパクトがあった話があるんですよ。それは簡単なことなんだけどできていない。何かというと、もしお母さんが僕と一緒に自分が小さい頃ご飯を食べていてくれたら、
うん、
ヤクザにはならなかったって言ったんですよ。それは分かりますよ。離婚してお母さんが夜の仕事に行かなかったら僕を食べさせることができない、
うん、
そしてご飯を必ず作って、うん、そして仕事に行ってくれたと、
うん、
そのただしそのご飯が豪華であればあるほど虚しかったって
事実でしょうね。
一人で食べる夕飯ほど虚しいものはないとはっきり言いましたよ。だから 今日ねアドバイスという話だったんで、その先生の言葉を借りるとね、それは生きるために夜働かなきゃいけないは分かりますけど、でも子供は何が大事か、
水商売のお母さんにする息子の仕事はね、後ろのドレスのファスナーを上げることだって。寂しいなって私は思いましたね。
今週の話も何かの参考にしてぜひ素晴らしい人生を、ね、生きていただきたいと思います。いつでも私たちは時間を作りますので連絡をいただきたいと思います。素晴らしいウィークエンドお過ごしください。